おはようございます。よくいらっしゃいました。
デイ・シドニーさん、今が何時かわからないぐらいの状態なのにね、歌い出したらすごいですね。本当にもうゴスペルが染みついてるなっていう感じでね、本当に私もちょっと、大声を張り上げて声をちょっと変になってますけども、はい。今日はですね、失ってはならないものというテーマで短くお話をしたいと思いますが、最初に聖書の言葉をお読みしたいと思います。新約聖書コリントの信徒への手紙1-13章13節、このように書いてあります。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この信仰と希望と愛というこの3つ、おそらく私たちが人間が生きていく上で一番大切なものじゃないかと思うんですね。信仰と希望と愛、大切というかやっぱ絶対に必要なものだと思うんですけれども、今のこの社会、あるいはこの私たちが住んでいるこの国においては、もしかするとこの一番大切なものが、失われつつあるんじゃないか、そういう気持ちがして、なりません。信仰というのはもちろんその神を信じるという意味もありますけれども、元々の意味は信頼っていうことなんです。何かこう拝むとかっていうよりもこう信頼するっていうことなんですね。で、私たちがこの共に暮らす社会というものを形成するために、やっぱりこの信頼、人を信じる気持ちっていうのは、基盤だと思うんですね。人を信じるということができないと人と一緒に暮らしていくことはできないわけです。しかしながら、この特に昨今ですね、こう人を信じるということが難しくなってきているように思うんですね。例えば学校では子どもたちに、学校帰りには知らない人に挨拶をしてはいけませんって教えるんですね。声をかけられたら逃げなさいって教えるんですね。寄ってきたらブザーを鳴らしなさいと教えるんですね。ああかわいいね君なんて言ったらビーって鳴らされますから、ああ大変なことになるんですけども、一方で電話がかかってきてですね、あ俺だ俺だって言ったら、あなたは誰ですかって聞きなさいって言われてるわけですね。いわゆるオレオレ詐欺というやつで、今は特殊詐欺というそうですけども、これだけ騒がれていても相変わらず減らないんですね。何十億っていう広島県だけでもなんかそういう被害が出続けていると。最近は子供や孫じゃなくて銀行の人だとか、役所の人だとかを語って、お金を騙し取るというですね、電話の声に信頼しちゃいけないんですね。そうかと思うと一番信頼すべき、政治家や官僚たち、ちょっと信頼できないですね。どうも気にならない、どうもその自分に都合が悪いことになると覚えてないっていうんですね。日本で一番記憶力のいい人たちのはずなんです。日本で一番難しい大学出てますから、その割に一番大切なことを簡単に忘れるんですね。でその人たちが道徳を教えようとしているわけです。どういう道徳になるのかなと、心配になりますね。一番信頼すべきはずの大人たちが信頼できない姿をブラウン管で晒している、道路で出会った人たちに声をかけることも良くない。電話で親しい人から電話があったとしても果たしてこの人は信頼できるかどうかを疑わなきゃいけない。そうかと思うと昨日は 新幹線の中で刃物を振り回したとかっていう事件があってですね、私去年新幹線で東京を20回往復してるんですね、よく無事でいるなと。皆さんどうぞ今年もあと15回ぐらい往復しますんで、私が被害に遭わないように、そうじゃなかったら戦国時代の甲冑みたいのを着て乗らないといけない、本当にこう人を信頼するっていうことが難しい時代ですよね、でも人を信頼することができなかったら人と生きていけないですもんね。そうかと思うと、目に見える人間を信頼できないだけ、目に見えない神様も信頼しちゃいけないっていう時代になってるんですね。やっぱそのきっかけを作ったのはオウム真理教ですね。1995年忘れもしない、あの年に、サリンをまいてたりして、多くの人を無差別に殺した。あの時からやっぱり宗教は恐ろしいっていう風なもうイメージがね定着しちゃっていると。だから必要に応じて神様を利用しますけども、でも心から神を信じるということはいけない。なんかこうのめり込んだら危ないってですね、教会に行ってるって言うと、大丈夫かっていうね、なんか変なもの売ってませんかとか、本当にでもそういうこう恐怖感みたいなのがね植え付けられてる。目に見える人も信頼できないし、目に見えない神様も信頼できない。でも信頼のない社会は社会として成り立たないんですね。私たちが信じているこの聖書、そして私たちが信じているイエス・キリストはこうおっしゃいました。心を騒がせてはならない、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。聖書が教えているのは信じるということです。別にこれは単に神を信じるだけじゃなくて人を信じるということも教えているんですね。神はこの世界をお作りになりましたから、そして人間一人一人を個別の存在としてお作りになった。そしてお互いが信頼し合ってこそこの社会が成り立つように作られたんですね。でも私たちがどんどんその信頼を失っているのをご覧になって、イエス・キリストは神を信じなさい、そして私をも信じなさいとおっしゃった。イエス・キリスト自身も信じたんですね。イエス・キリストは自分を裏切ることを分かっていても彼らを弟子としてそばに置かれました。イエスを裏切ったイスカリオテのユダ、そして最後の最後にイエスを知らないと3度言ったペトロ、イエスの元から逃げ去った多くの弟子たち、でもイエスは彼らを信じたんです。だから彼らは失敗はしたけれども、やがてイエス・キリストのその深い愛によって悔い改めて教会の指導者になっていくわけですね。そしてイエス・キリスト自身私たちを信じてくださった。そしてイエス・キリストは神を信じなさいとおっしゃいました。私たちの天地創造の神を信じなさい、この神は信じずにに値する方ですと。そしてこの方を信じるならば私たちに神様からの命がやってくる。先ほどレイさんは賛美を捧げたら祝福が降りてくるとで盛んに言ってましたけども、神を信じたら永遠の命が降りてくるんですね。はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へ移っている、って死から命へと移っているんです。やがてそういうふうになるっていうんじゃないんですね。イエス・キリストを信じた時から創造主である神様とつながりますから、信頼ってそういうもんですからね。信じた時には神様が神様は私たちのことを信頼してくださってるわけですから、その神を信頼した時から神の命がやってくるんですね。また先ほどの言葉、もう一つ生きていくために必要なものは希望です。今のこの社会に希望はあるでしょうか。皆さん希望はありますか。子供たちは何のために勉強するのか、大人たちは何のために苦労して働くのか、年を取ったら何のために長生きをするのか、目的がありません、希望がありません。村上龍という人が希望の国のエクソダスという小説を書きました。2005年だったと思いますけれども、その中でですね、彼はこう言ったんですね。 この国には何でもある、本当にいろいろなものがあります、だが希望だけがない。確かに必要なものは何でも手に入ります、簡単に手に入る、でも希望がないんですね。逆に言えばよく希望がなくてみんな生きてるなって感じします ね。でもそんな中で心を病んでしまう人も多くいます。命を絶ってしまう人も多くいる。希望のない国の証だと思うんですね。希望があれば私たちは忍耐することができるし、希望があれば努力することができる、ね、希望があるから乗り越えることができるんですね。でも希望がないから忍耐ができないんです。希望がないからすぐに文句を言いたくなるんです。希望がないからすぐに誰かを批判したくなるんです。私たちに希望を与えることができるのは唯一イエス・キリストだけです。政治家でもないし、お金でもないし、経済でもないし、イエス・キリストだけが私たちに希望を与えることができるんです。なぜならばイエス・キリストだけが死からよみがえったからです。イエス・キリストだけが死に打ち勝ったからです。イエス・キリストだけが私たちに永遠の命を指し示すことができたからです。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず汚れずしぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。イエス・キリストの復活によって生き生きとした希望が与えられている。イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストと同じように死に打ち勝つことができるんだ。そして私たちの富は天に蓄えられているんだ。この地上に富を蓄えるなとキリストはおっしゃいました。そんなものはなくなってしまう、そんなものは奪い取られてしまう、でも天に蓄えた富はなくなることがない。そしてイエス・キリストだけが私たちを天に導くことのできる方、私たちの唯一の希望であります。そして3つ目、私たちが生きていくために必要な一番大切なのは、ここでも言ってます、最も多いのあるもの、愛ですね。愛がなくなってます。愛がない、本物の愛がない。人とつながりたいんです、関わりたいんです、人を愛したいんですね。でも愛せない。だからリアルにつながるのは難しいから、バーチャルにつながるんですね。いつでも簡単に断ち切れるように、いつでも簡単にやめることのできる関係。でもそんな中で本当の愛は育まれない。本当の愛が育まれないとどうなるかというと、人間が生まれてこないんですね。だからこの国はどんどん子供が生まれなくてどんどん小さくなっていくんです。イエス・キリストだけが本当の愛を私たちに教えてくださいました。イエス・キリストは私たちのために命を捨ててくださいました。なぜゴスペルを歌うか、ね、なぜゴスペルを歌うか、それは私たちにこの信仰と希望と愛を与えてくれるイエス・キリストを語ってるからなんですよ。ゴスペル、グッドニュース、良い知らせ、福音というのは何かというとイエス・キリストなんです。イエス・キリストだけが私たちに信仰と希望と愛を与えてくれるんです。だから我々はゴスペルを歌うんですね。だからゴスペルを歌って私たちは心が震えるんですよ。ゴスペルを聞いてただなんかいい音楽だなっていうんじゃないものがあるでしょ。それは、ね、人間のね、一番まさにそこの霊に、霊さんの霊ですよ、霊に触れる、スピリットに触れるんですね。霊シードの色々はスピリットだからね、彼は知ってると思いますけどね、霊が触れるんですよね。こう聞いてると、ああこれ何かあるなって我々は思うんですよ。そこにあるんです、確かに信仰と希望と愛があるんですね。私たちのために命を捨ててくださった方を教会は信じてるんです。何かとても役に立つ教えをした方ではありません。もちろんそれもありますよ。それ以上に私たちのために死んでくださった、私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださった方を信じてるんですね。その方、その十字架によって、ここでヨハネが言っているように、 私たちに愛があったんだと、本当の愛は何かということをイエス・キリストは教えてくれたんだと、その愛によって私たちも兄弟たちを愛しなさいと、だから兄弟のために命を捨てるべきだと言ってですね、こんなはっきり言ってる本は世界中どこにもないですよ、兄弟のために死ねって言って江戸時代じゃあるまいしってね、まあ、日本の武士道はねその点かっこよかったですね、特に理由はないんだけども、死ぬことを、まあ、美化したというかな、だからそういう意味では良い面と悪い面はありましたけども、イエス・キリストはそういうことを言ったんじゃありません、友のために死ねって言ったんですね。でもそれには価値があると、それこそが本当の愛だと、それは神が見てるし、そのことを神は評価するんだと教えてるわけですね。でもこの見える世界の中だけが私たちの人生であり、この見える世界だけが私たちの世界であったとしたらね、死んでも意味ないんですよ。死んだら終わりなんだから、何の価値もないんだ。まだ見えるもの、手に触れることができるもの、ちょっと自分が幸せを味わえるもの、それが全てになっちゃう。でもそれを求めて私たちの人生は決して満足しないんですね。人間はそういうものなんですよ。人間はどっかでね、本物を求めてるんです。本当の信仰と本当の希望と本当の愛を求めてる。皆さん求めてるんじゃないですか。何か他のものでいろいろなことでねごまかしてるだけですよ。心理的代償行為っていうんですね、そういうのね。本物が欲しいけど本物は手に入らないから、もっと偽物で近いもので我慢しよう。本物ありますから、ここにここにありますからね、皆さんここに本物の信仰と希望と愛があります。私はこの国の人たちに、もちろん皆さんに、そしてこの国の人たち一人一人に言いたいんですね。本物ありますよと、信仰と希望とはここにあるんだから、これを受け取ってください。そしてこの信仰と希望と愛を与えてくれるのはイエス・キリストなんですよ。イエス・キリストによって皆さんは変わることのないし、信仰と希望と愛を受け取ることができるんです。お祈りしましょう。天のお父様、今日はレイ・ヒルニーさんをお迎えしてのゴスペルの礼拝でした。本当に素晴らしい賛美でした。ありがとうございます。ただでもこれは他の音楽とは違う、他の歌とは違う、私たちの何か知らないところが震える音楽です。なぜならばそこに真理があるからです。なぜならばゴスペルには私たちが実は心の底から求めているものがある、信仰と希望と愛がある。私たちの作り主である神を褒めたたえ、また私たちのために死んでくださったイエス・キリストを褒めたたえる音楽だからです。神様、どうぞここにおられる方、そしてこの国の多くの信仰と希望と愛を失って生きる力を失ってしまっている人たちに、いや何かを求めているけれどもそれが何かしわからないでいる人たちに、どうぞ語りかけてください。そして心から神様と呼びかけるその思いを与えてください。心からハレルヤと神様を褒めたたえるその思いを与えてくださるように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。